30兆円補正が手取り増には必要である。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
今日は11月17日ですよね。
はい、そうです。
だからもうそろそろ高市政権誕生して、まあ一月近くぐらい、まあ、今週で一月、ちょうど一月中ごとになりますけども、はい、どうですか世間の感じは。
いや、なんかその高市さんと同じカバンをなんか持ちたいみたいな、さなかつっていうんですかね。
サナカツね。
はい。
サナカツ。
そうしてる女性が結構多いなっていう、うん、SNS とか見てると。
やっぱそうなんですね。
うん。やっぱり、かっこいい女性の象徴なんですかね。
だから、ただ単に、
うん。
なんか、初めて女の人が総理大臣になったからっていうのもあるんでしょうけど、
はい。
ただ単にそれって感じじゃないですよね。
うん。で、やっぱり、うん、なんか、今までと比べると、うん、なんか、期待度が高い気がするなっていう印象はあります。
そうですよね。
うん。
だからこう、女性初のっていう、こう、紋切り型の、なんかポイントがありますけど、
う
ん、それだけでは説明できないですよね。
うん、
なんか
こう、
空気感がこう、変わってるっていう、なんか高市さんの、高市さんとしてのこう、内面からこう、滲み出る何かが、
パワーが、
さなかつさせとるんでしょうな。
うん、
世間の人々に、
はい、
女子にこう、さしてるというところが、まあ、あるんでしょうね、
うん。
で、その高市さんですけども、やっぱりこう、国会がみんなおもろいって言ってますよね。
あ、始まりましたからね。
はい、国会がもえらい苦労してはるんやろうなというのはわかるんですけど、
うん、
もうなんかこう、なんかいろんなこう、紋切り型の役人答弁だけじゃないなんか、
はい、
言葉がボロボロ出てきてね。
うん、
だそれがなんかこう、いや、お肌には悪いですとか、ね。
あ、言ってました、言ってました。
なんかそういう。
睡眠時間がね、2時間とか4時間とか。
短いんですけどとか、もうなんかいろいろこう、ボロっとこう、その失礼でない範囲でなんかポロポロっと出るのが、
うん、
なんかそういう国会っていうもんでなかったと思うんですよね。やっぱりね、それもこれもね、やっぱり高市さんがね、本当普通の政治をやってるからなんですよね。
うん、
今までの政治はね、本当官僚政治というかね、
はい、
永田町論理というかね、永田町文学というかね、
うん、
もうなんか聞いてるだけで眠たーなるようなね。本当にこう、言葉から生命が剥奪された国会論戦があったのが、高市さんの答弁っていうのは本当にこう、普通の日常会話ですよね。
うん、そうですね。
日常会話の延長にある国会の論争というね、
はい、
本当にね、ようやく日本に、この戦後日本ってことでしょうけどね、あの言葉に魂が宿った、まあ、欧米型の、ヨーロッパで普通にやってるの、イギリスでやってるような国会の議論っていうのが成立し始めたんやなと。それもやっぱりこう、高市さんの力やし、さなかつと呼ばれるものの源泉にあるものなんちゃうかなと。だからただ単に女性やからとかっていう話と全然ちゃいますよと、まあ、いうことやと思うんですよね、
はい。
で、その高市さんが今取り組んでいるのが臨時国会で、取り組んでるのがこれ補正予算。
はい。補正予算。
なんですよね。
はい。
で、僕が今回ね、ざっと、まあ、計算したところですね。まあ、30兆円ぐらいの補正があったら、これがうまいことお金使うたらですけど、うまいことやったら、これ僕らの手取りがこう目に見えて、
うん、
来年1月1日からですよね。こう目に見えて増えてくるやろうな、というのを今日話しようと思うんですけど、
はい。
これはね、なんでこれ30兆っていう数字が僕出してるかっていうとね、
うん、
この間国会で11月6日にね、責任ある積極財政とは何かっていうシンポジウムを、まあ、やったんですよ。
はい、
まあ、YouTube で僕の講演のとことか流れてるので、まあ、よかったらご覧いただければと思うんですけど、あの時にね、成長戦略会議に入らはった相田拓司さんに講演をお願いしてたんですが、まあ、彼がこのシンポジウムの直前に成長戦略会議にこう、入ることになったので、ちょっと政府の重要会議やっていうことで、ちょっとま、申し訳ないけどシンポジウム欠席しますということで、まあ、欠席しはったんですけど、その、プレゼン資料をこの松本健さんという、ま、部下の方、がご発表されたんですけれども、まあ、同僚っていうんですかね、ご発表されたんですけど、その時にね、簡単に言うと、これ需要と供給のバランスが大体今、ほぼ一緒なんだけど、
はい、
需要はあと GDP 比で 5% 増やしたら 5% って言ったら、
うん、
30兆ぐらいです。
うん、
30兆ぐらい増やしたら高圧経済っていう状況になって、専門的に言うとですよ、手取りがぐっとこう増えてきますよと、賃金がぐっと増えていく状況に入りますよっていう発表されたんですよ。
うん、
でもう高度成長期ぐらいまでガーンとこう成長するんやったら、あと 8% ですから、50兆、6、48の50兆ぐらい出したらものすごい成長しますけれど、まずはこう目に見えてこうあったかなったなっていう状況なには、30兆円のまあ需要が足りませんということを算出されたんです。
はい、
でこれはね、デフレギャップとか需給ギャップとかって言われるもので、計算する方法があるんですよ。だからお客さんの量と席の量がね、バランスしてたら物価ってその物値段上がっていかないんですけど、お客さんの方がちょっとこう多かったら、なんかこう物高くなっていくじゃないですか。
うん、
だからこうお客さんの方を 5% ちょっとこうちょっと増やしたらいいんちゃうかと、まあ高圧経済で 5% ぐらいとちょっと取ったらいいよと、まあこういう言い方をするんですけど、まあそういう話があったんですよね。
はい、
だからまあ30兆あったらいけるやろうなというふうに、まあ僕はまあ思いながらこの今回の補正予算の議論を見てたんですけど、
うん、
で今報道されてるのがね、だいたい14兆。
ああ、じゃ、半分ですね、言ってる。
14兆台なんですよね。
うん。
で、これでまあ、半分なんですけど、まあ、半分民間が頑張ったらいけるっちゃいけるんですけど、うん、まあ、民間は14兆で頑張る、始めるかっていうと、まあ、ちょっとよくわからんところも、まあ、あると。まあ、まあ、幾分頑張るところあると思うんですけど、ちょっと足らんところがまあ、あるんですよね。
はい。
で、重要なのはね、去年の石破補正が同じような時期にあったんですけど、
うん、
これがね、13.9 兆なんですよ。
ああ、じゃあ、ほとんど変わってない。うん、
変わってないんですよ。
なるほど。そしたらね、やっぱりちょっとそこはこう一歩踏み込んで増やしてもらわないと、
そうなんですよ、
変わらないってことですもんね。
そういうことなんですよ。だから国民の期待感は高いんですけど、今回の補正予算の金額だけで言うと、
うん、
石破補正とあんま変わらんのちゃうかと、今日時点で、
うん、
これ11月17日の午前中時点での報道では、まあそうなってるんですね。ただ、これもちろん臨時国会で議論していくことなので、これがどんどん変わっていく可能性だって十分あるんですけど、はい、今のところ政府案はそういうようなものになっていると。ただそれを考えるとですね、今の国会議員数っていうのは、去年の石破さん任期に基づいてできたものじゃないですか。
そうですね、
うん、だから今の高市さん支持に基づく議席数の分布じゃないじゃないですか、
うんうん、
で今めちゃ少数与党でめちゃくちゃいろんなところ頭使わなあかん、わけですよ。いろんなところ頭下げなあかん、わけですよね、
はい、
だからまあしょうがないっちゃしょうがないところあるんですけど、
ちょっとやりづらいっていうことですよね、今の状況。
そうは言ってもやっぱり責任ある積極財政やってもらいたいなっていうのが、
うん、
まああるんですけど、
うん、
まあ、これがどうなるのかというのを今日ちょっとねお話したいと思います。
はい、よろしくお願いします。聞けば今の日本が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車登場、日卓スマハイ。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤、通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中にあふれています。北港観光バスはバス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい、北港観光バス株式会社。
さあ、お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは30兆円補正が手取り増には必要である、
うん、まあまあ簡単に言ったらそういうタイトル通りなんですけど、うん、今のところ、まあ政府の方で調整されているのは14兆円と。 いうことになってると、
はい、うん、
でもともと高橋さん今回の補選についてなんて言ってたかっていうと、まあ補選なんで、まあ、今回は規模ありきではなくてしっかり中身を積み上げていきますよと、まあ、そういうことをおっしゃってたわけですけれども、そうは言っても、まあ、成長していくためにはマクロ経済学的に言うと、まあ、30兆円ぐらいあるとこれは成長していくし、それがないとやっぱりこう十分力強く成長していくのが難しくなるというのがありますと。で、ただまあ今回の補正だけでね、
はい、
全部成長するためにの政府出動、財政出動をやるかどうかっていうのはまあ別だとも言えるし、
うん、
二次補正っていうのもまあ一応あるっていうのはあるんですけど、やっぱりここで高圧経済ゴーンとこう作ってもらうと嬉しいなと思ってた方々おられると、まあ、思うんですよ。で、なんでこうなってるのかということなんですけどね、うんうん、
はい、
これはもう別に今回だけの話じゃなくて、まあ、補正予算を組むときってどうやってやるかっていうことなんですけど、まあ、普通はですね、まあ、当初予算っていうのはまああるんですね。当初の普通の決まった予算があって、
はい、
それで不足したところを補正予算組んで調整していきますよっていうのをこう毎年やってるわけですよ。で、当初予算っていうのはまあ去年の水準があって、
はい、
これをベースに上げるとか下げるとかっていう議論にまあ大体なるんですよ。
うん、
まあ行政って継続していきますから、学校の先生急に倍に増やしたら半分に削ったりとかできへんから、去年学校の先生用に取ってる予算がこんだけやったら今年もこんだけやなと。で、物価高があるからちょっとこれ増やしてとか、ちょっとここ人員削減してちょっと削ってとかって、まあ去年をベースにこうだんだんだんだん調整していくっていうのがまあ多いんですけども、補正予算っていうのは、まあ、去年っていうのが特に必ずしもないので、本来だったら。だから、こんだけのもん欲しいですと各省庁が上げてくるんですよ。
はい。
財務省に。
うん。
で、上げてきて、これあかんわとか、これええわとか、決めていくんです。だから、こんだけください。あかんって全部削られることもあれば、
うん、
まあちょっと削られるだけで済むのもあるし、まあ削られないことはまあないんですけど、まあ何にしてもその各省庁が玉を投げてもらわなあかんわけですよね。で、この玉を上げてもらって、それでこう調整をして、まあだいたい14兆ぐらいに調整つきそうだという報道が今出てると、まあ、いうことなんですけど、だから結局ね、これ各省庁からの玉上げ、と財務省との戦いの集積なので、うん、官邸がどんだけできるかっていうとね、一応できるんですけど、ちゃんと財務省をちゃんとお前ちゃんと通したれよとかって言えたりとかするんです。はい、わかりました。誰やるかボケってできるわけですよ。
はー、
うん、はい、わかりました。
だから全部財務省が結局こう鍵を握ってるんですね。
じゃあ財務省はどうやってこういう折衝するかというとね、
うん、
各業界には各業界の村の掟のようなものがあるんですよね。
掟？
うん、掟のようなものがあってね。それどうなってるかっていうとね、例えばなんか、ここは5兆円いかなあかんやろと思ってる分野があったとしましょうよ。
はい。
そして財務省はね、よし、これ5兆円入れとるなと。だいたい去年3兆やからな。3兆までやね。で、5兆とか言ってるけど、なんか、高市政権やから3兆のところ5兆とか思っとるかもしれんけど、誰がするかボケと。3兆は3兆じゃ悪いこらと。なんやったら2兆円にするぞ、こらお前と思ってるわけですよ。
めちゃくちゃ聞いてる。
で、これ、補正予算なんやけど、まあなんか去年の金額の、みたいなのもあるわけですよ。
ちょっと比較して。
そうそう、もう。
はい、
それでまあ、5兆円や思ったら、で、みんな言うとると。でも3兆円に生かさなかった。いや、これ。この業界で一番誰が偉いんや、あいつか。そやな、いつもの。あそこから抑えようって。そこ行くわけですよ。偉いというか、影響力あるというか。あるいは影響力があるやつが頼りにしてるやつ誰やとか。
はいはい。
まあ、あるわけですさ。その業界ごとの、そのクラスには、クラスごとに。
うんうんうん、ありますね、うん、そうチームリーダーみたいな、
そうチームリーダーで、ね、そのチームリーダーの影響あるようなやつ、
うんうん、
ここにもこういう情報を財務省はもう全省庁の中でとんでもなく財務省だけが持ってるわけですよ。ずーっとそればっかり考えてるから、しかも東大法学部出るやつ多いし、もう賢いやつがもうあらもうクラスの牛耳るやつにこうどうなってるかを分析してるわけですわ。だから各業界ジャイアンがおるわけです
よ。
各業界スネアがおってね。で、まあジャイアン見たら見えへんジャイアンとかね、いろいろおるわけです。そこから行くわけですよ。 それで、そこで何とか三丁とか、ここは五丁でいかんやろとかって言われても、いやでもね、結局先生でそんな五丁とかって先生言わはったら、また来年これ、来年一丁になりますよ。その来年も食ってしまいますから。何が言うかやろ、高井さん。そうは言うても先生また、高井さんがって来年どんだけなるかわからないです
けど。ね、ちょっともっとちゃんと言って。
ね、でもそうは言うても先生、あ、だからもう三丁ですって。
聞こえ。
三丁、いや、だから、これ、先生、それに、これちょっとつけときます。え、これつけてくれるの？さやから、これは、先生が三丁言うたら、これで行きますから。で、ちゃんと全体も先生が言うてはるビジョンあるでしょ？ビジョン。5年間。これ絶対やりますから。で、この5年間のビジョンちゃんとやるには、こんだけ人がへんかったら、できへんのですよ。
そんな、なんか悪魔みたいなささやきが。
いや、もうなんかそうやって、もう嘘でも何でもいいからやるわけですわ。相手も財務省の役人どもが、行けーで、上がりましょうって言っとるわけですわ。もう職室行ったら、もう全然、はい、聞きながらもうなんか、誰が言うと気はごくごけですけど。でもあの、東京リベンジャーズみたいに神社の境内が中にみんな集まってね。集まってなんかもう壮大が出てきた。ほら、おっとる絶対削れよ、これ。去年から1兆円以上増やしたら、お前ら、マジ、ボーボーしまうから、わかっとるわ、わかりましたって、ここだけはもう、裏集会ではもう、わかりましたってなっとるわけです。職人って言ったら、はーい、とか言ってるけれど。
ちょっと栄光のふりして。
そうそうそう。で、もうバーってやって、ほいでもう、やっぱり財務省の職員優秀やから、
うん、
13.9 からちょろっとしか増えてないんですよ。ええやん感じに、ええやん場になってるわけです
よ。だからその、影響力がある人には、だから、ちょっとこう、いい風にしてはるってことですか？
そうです、そうです。そうです、そうです。そらそうです。で、そこだけ言っといたら、次のとこ行くときに、あ、誰々先生がこれでいいって言って、え、誰々先生これでいいって言わはった。あの先生だったらしょうがないわ。
もうだから、返せないんだ。
でも二人言ってるでしょ。そしたら、もうあと雑魚ですわ。誰々先生と誰々先生がもう三丁でええ言うてます。ええ、三丁でええ言うてんの？あの二人が？もうしょうがないわ、もう。もう三人言うでしょ？
うん。
そしたらもう次からもう雪だるまですわ。
どんどん増えていくのね。
もうでも総理に上がってくるときには、もうだから、その省庁の大臣に上がるときには、もうみんなこれで、え、みんな？みたいな。そしたらもうその時すでに遅し、大臣であろうが、総理大臣であろうがひっくり返せないっていうことなんですよ。
だから、財務省のそういう人たちに言われても、もう、心変わりしないようにしないといけないですよね。いや、ね、5兆や。
いやいや、だからこの状況をね、変えるにはね、やっぱり自民党内には小泉進次郎さんに入れた人が145人いて、
あ、はいはい、
彼らは緊縮財政を訴えて衆議院議員になってるんですよ。だからそういうのがあってね、だからちょっと抜本的な構造ちょっと考えごとには、なかなかしんどいところがあるなぁと僕は今報道を見ながら思ってます。だから、これはまあ、これまでね、ガソリン税の減税だとか、
うん、
いう成果も出てますし、
まあ今段階的にね、
外交もね、はい、あの、成果が出てるから、
うん、
まあいきなり、ここ、できへんかってなっちゅうのはありますし、さらに言うと別に補正予算なんて別に2兆円でもよかったんですからね、財務省からしたら。だから14兆円出していただけたっていうのは、これいいことだと思います。
うん、いいことだと。プラスに考える、
ね。プラスに考えることはできると思いますけど、うん、いや、ほんま30いるやないかと。で、石破と変わらんやないかっていうのも事実です。
うん、そこちょっと。
ほとんどね。うん、まあ、まだこれからどうなるかっていうのがわからんっていうのもあるんですけど、
はい。
ということでね、僕はやっぱりね、まだ、諦めるには早いですから。
始まったばっかりですしね。
うん、そうそう。です。しかも、解散してからですからね。やっぱり高市さんの支持の議席数を取ってからが本番になりますから、まあ今の状況はまあこれぐらいなんかなというふうにちょっとね、秋風がちょっと心の中にね、
ピューと。
ピューと来るんですけど、まあなんとか頑張ってほしいと。
はい。
ということで今日はね、高市早苗さん応援ソングです。
お
高市さん何聞いてたんですか？私はディープアップルとブラックサバスよとかって言ってたんでね。
はい。
おっしゃるディープアップルかけようと。
うん、
ディープアップルの中でももう、最もベタなやつ、ベタすぎて僕今まで紹介しなかったの、これあったなと思って。これご紹介しましょう。
はい。
ディープパープルで、スモークオンザウォーター。
お
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
ディープパープルで スモークオンザウォーターお届けしました。
ね、まあ知ってますよね。
ね、ドゥドゥ
ドゥドゥドゥってね、もうみんな知ってますよね。
はい。
でこれはね、本当にもう知りすぎててね、僕らあんまりバンドやってる人間ね、なんかかっこ悪いで人前でできひんのですけど、まあ、今年はあのジットグのライブハウスでね、
はい、
やってみよういうことでね、やったらまあかっこいい。
よかったですか。
もうね、この曲がね、はい、もうなんてかっこいい曲やって弾きながら。スタジオで最初合わせた時に、めっちゃかっこいいっすね、この曲とか。
でもすごい気持ちよさそう。
そうそう。めちゃくちゃ気持ちいいんですよ。これクラシカルでね、重厚でね。まあなんといってもね、その、こういうタイプのハードロックって今曲いっぱいありますけども、それの一番最初の走りなんですよね。だからもうロックの教科書には絶対出てくる。
はい。
リフだし。
基本。
基本。だからもう中学生が、小学生がこうギター始めたら、まず最初にやるのがこれみたいなものにこうなってるわけですよね。だからもうものすごい基本だし、今でもまたかっこいいと。だから高橋さんはね、こういうのはね、子供の頃というか若い頃はね、好きや言うてはりましたからね、うん。ちょうど僕の兄ちゃんと同じ世代なんですけど、うちの兄世代なんていうの、これがちょうど若者の時にバーンとこうハマってましたからね。僕が、4つかなんか、3つか4つかなんかそれぐらいの、4つかな、
はい、
あの時のアルバムですから、高橋さんからしたら、10代ローティーンですよね。ローティーンの頃の曲になりますから、まあ、ちょうど彼女の青春やったんやろうなと。まあ、ぜひディープアプリでも聴いてね、国会で頑張ってもらいたいなと思いますね。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい、大好きなこの街の日常を守りたい、そうだバス運転士になろう。バス運転士を募集中。北高観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北高観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで、大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで、依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、
うん、ということでね、はい、あの今申し上げたようなことはね、これあの政権分かってます、うん、この30兆円必要やっていうの、これ何と言ってもその相田さんが成長戦略会議入って、まあ、彼が出してるグラフっていうのをちゃんと僕が知ってるグラフを、もう政権の中枢が分かってますから、ほんまやったらこれぐらいいんねんなと。だから、それに向けての、まあ一つの一歩として、今回の、まあ補正予算があるという位置づけでしょうから、まあこれからさらに加速していってもらうということの認識はあると僕は確信してますね。まあなんといっても高市さんはその消費税減税に関しては5兆円の恒久財源があったら減税、したいわよと。
言ってはりましたね、
うん。言ってはったぐらいですから、
うんうん、
当然その、全くもって諦めてないと思いますので、
うんうん、
あの、楽観はしてないですけれども、ある意味、だから信頼はしていますですね。
頑張ってほしいです、
頑張ってもらいたいと思いますね。裏切ったら知らんけどな、お前のこと、ということになりますけど。
頼みます。
うん、頼みますと。だから財務省側に願えるようなことはないとは思いますけども、はい、うん、まあ、あの、なんとか頑張ってもらいたいなと思います。
はい。そして、表現者クライテリオの最新号では、この国は移民に耐えられるのか、脱移民の思想、こちらをテーマにお届けしております。書店あるいはインターネットで表現者クライテリオンで検索できるオフィシャルホームページからご購入ください。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました、
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、さよなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北高観光バス株式会社の提供でお送りしました。